ようこそ今回のディープダイブへ。今日はですね、あなたからいただいた資料、これ MKSAP っていう、お医者さんが使うクイズ形式の教材だそうですね。
はい、そうです。障害学習用ですね、
これをもとにある健康問題についてちょっと深く掘り下げていきたいなと思います。
ぜひ
ケースをご紹介します。25歳の女性の方、5日前からなんか頭の一部にこう丸い脱毛があるのに気づいたと。
ほう。
で、痒みとかヒリヒリする感じはないそうです。
なるほど、そこは重要ですね。
それから持病として1型糖尿病があって、インスリン治療中とのことです。
ふむふむ、1型糖尿病ですか。
はい。で、今回のミッションはこの情報から、一番可能性が高い脱毛の原因は何か、これを一緒に探っていこうと。さて、では早速このケース詳しく見ていきましょうか。
ええ、これは非常に示唆に富むケースだと思いますね。脱毛というと見た目の問題と考えがちですけど、
ええ、
その背景に全身性の特に自己免疫みたいな状態が隠れている可能性をこう考えるきっかけになりますから。
なるほど、自己免疫ですか。
はい。それをちゃんと見極めることが適切な対応につながるんですね。このクイズ形式っていうのも診断のプロセスを体験できる感じで面白いですよね。
確かに。では診察の所見、もう少し詳しく見てみますと、境界がはっきりしている。
はい、境界明瞭
で、表面がツルツルした円形の脱毛斑、
ええ、
斑痕、つまり傷跡とかフケみたいな隣接、あと色が変わってるとか赤みとかそういうのはないと。
うん、滑らかなんですね。
そして背景に1型糖尿病がある、
ええ、
ここがなんかすごく気になりますね。これらの情報から何が考えられますか。
はい、これらの情報を総合するとですね、最も可能性が高いと考えられるのは円形脱毛症、アロペシアアリエタですね。
ああ、円形脱毛症。
ええ、その理由なんですけど、まずこれが自己免疫疾患の一つと考えられているんですね。
自己免疫。
はい。ですからこの方のように1型糖尿病であるとか、他にも甲状腺の病気とか、そういう他の自己免疫疾患を持っている方に、発症しやすい傾向があるんです。
へえ、そうなんですね。
それから症状の特徴として、突然急に始まって境界がはっきりしている、そしてさっきお話にあったように斑痕を残さない滑らかな脱毛斑っていうのはすごく典型的です。
なるほど、つるっとした感じなんですね。
そうなんです。治療について少しだけ触れておくと、範囲が狭ければステロイドの局所注射とか塗り薬が有効なことが多いです。
はいはい。
ただもっと広範囲だったり重症の場合には、最近だとその免疫の働きを調整するような蛍光の JAK 阻害薬という飲み薬とかも選択肢になってきてますね。
なるほど、治療法もいろいろあるんですね。自己免疫が関係してるっていうのはちょっと驚きでした。で、円形脱毛症が一番可能性高いとのことですけど、素人考えだと他のなんか皮膚の病気とか、例えばカビとか、
ああ、はいはい、
そういう可能性もあるのかななんて思っちゃうんですけど、その辺はどうなんでしょう。
それはすごく良い質問ですね。診断っていうのはやっぱり他の可能性をきちんと除外していく作業が非常に重要なので、例えば資料にも他の選択肢として挙がっている円盤状エリテマトーデス DLE と呼ばれるもの、これも自己免疫が関係する病気ではあるんですが。
あ、これも自己免疫なんですか。
そうなんです。ただこれは通常斑痕、つまり治った跡がちょっと傷跡みたいになる脱毛を起こします。
跡が残るんですね。
ええ、毛穴がなくなっちゃったり、皮膚の色が抜けたり、逆に濃くなったり、赤みとかカサカサしたフケみたいなものを伴うことが多いんです。なのでこの方の所見とはちょっと違いますよね。
なるほど、見た目が違うんですね。では旧式脱毛症っていうのはどうですか。これは斑痕は残さないタイプですよね。
ええ、そうです。旧式脱毛症も非斑痕性ですが、特徴は美慢性、つまり全体的に髪の毛が薄くなる感じです。
ああ、全体的に。
はい、部分的じゃなくて。それと原因として大きな手術とか重い病気、出産とか、そういう体に大きなストレスがかかった後、だいたい3ヶ月後くらいに起こることが多いですね。
へえ、ストレスの後なんですか。
ええ、この方のように局所的に円形に、しかも比較的急に抜けるのとはパターンが異なります。
なるほど、全体か局所的かっていう違いが大きいんですね。
そうですね。
では最後に頭部白線、 これはどうでしょう。いわゆる水虫とかと同じカビ、真菌が原因のやつですよね。
ええ、そうです。頭部白癬は真菌、まあカビの一種による感染症で、これはあのお子さんによく見られる病気ですね。
あ、子供に多いんですね。
はい、成人もないわけではないですが、円形に脱毛することもあるんですけど、多くの場合かゆみが強かったり、フケが出たり、赤くなったり、時には脳を持ったブツブツができたり。
うわー、それは辛そうですね。
ええ、あと首のリンパ節が腫れたりすることもあります。この方の場合はそういう症状がないですし、成人であるという点からも可能性は低いと考えられますね。
なるほど、症状が全然違いますね。
ですから、このケースをもう一度整理すると、まず斑痕やフケ、かゆみがない、
はい、
そして脱毛が局所的で円形で滑らかであること、
ええ、
さらに背景に1型糖尿病という自己免疫疾患があること、これらを合わせるとやはり円形脱毛症を強く疑うということになりますね。
これをもう少しこう大きな視点で見るとですね、一見頭皮だけの問題に見えることでも、実際に全身の免疫の状態と深く関係がある可能性があるということを常に念頭に置く必要があるということなんです。
なるほどな、すごくよくわかりました。今回のディープダイブをまとめますと、この25歳の女性のケース、突然現れた境界がはっきりしてて表面が滑らかな円形の脱毛斑、そして1型糖尿病という自己免疫疾患の既往歴、これらから円形脱毛症が最も疑わしいと判断されたわけですね。
ええ、その通りです。
ということは、これはそのあなたにとってどういうことかというと、もしご自身とか、あるいは周りの方が同じような、なんか急に丸い脱毛ができたみたいなことに気づいた場合、
はい、
ただの脱毛かなと思うだけじゃなくて、その見た目の特徴、例えばツルツルしてるかとか、赤みやかゆみがあるかとか、そして何か他に体の不調もないか、そういう全体的な健康状態との関連も少し考えてみるきっかけになるかもしれませんね。
まさにそうですね。そして最後に一つ皆さんに考えてみていただきたい問いがあります。
お、何でしょう。
今回注目したように、脱毛っていう、まあ、局所的なサインが全身の自己免疫と関連していたわけですよね。
ええ、そうでしたね。
これを踏まえると、あなたの体で起こっている他の、一見すると、まあ、全然関係なさそうに思えるような小さな変化、例えば何だろう、爪の異常とか口内炎ができやすいとか、そういうものが実はもっと大きな全身的な健康状態のヒントになっているなんて可能性はないでしょうか。
ああ、なるほど。ご自身の体のそういう小さな声にもう少しだけこう耳を澄ませてみる、そんな価値があるのかもしれないなと思いますね。